清水勝義の逆の物差しです。
はい、どうもありがとうございます。
寂しい拍手だね。
今日一段と寂しい。
花がないね。
いやいや、もうありがとうございます。これ何回目かも全然わかんないんですけど、もう今日もまた自由に、
ね、吉川君の声に癒されますなんて言ってる人いたよ。
ああ、なんか美声だっていうな、あの男性からの反響いただきましてね、ちょっと恥ずかしくなりましたよ。
いや、俺の方が恥ずかしいよ。
いやー、ね、この声がいい声だっていうね、ありがたい限りでございますけれども。
よくね、俺大人は本当のこと言うなって言ってるからさ。そうやって分かってる人はそういうの言ってくれるんじゃないの。
あ、そこで本当のことは言っていけないっていう話になっちゃうわけですね、これね。
そうなんよ、
なんか最近あれですか、大人が、まあ本当のことを 言っちゃいすぎる大人が多いんじゃないかみたいな。
僕らもね、ビール3杯後には本当のこと言ってたりとかあるんだけ
どね。だからそうですよね。
だからあれね、まあ本当のこと言っちゃいけないっていうのはさ、なんつうのかね、みんななんかね、今いろんな問題があると思うのよ。で、これ時代が変わってる時だからそうだと思うんだけど、その本当のこと言っちゃいけないっていうのは、こうなんかね、その裏はね、みんな二元論で考えちゃうだと思うのね。だ、間違って、俺が正しくてお前が間違ってるとか。でも逆の物差しで見たら、向こうは向こうの事情で正しいと思ってるわけでしょ、
はいはいはい、
でその時に本当のこと言っちゃうわけじゃん、お前間違ってるよとか、
はいはい、
そうじゃなくて、そうだよねとか、
ああ
すごいねとか言っといて、でなるべくこっちでも話す時は相手側のさ、逆のものこう対立してるってことは、相手はさ、俺と違う逆のものさし持ってるわけだから、
ああ
それをイメージしてこう考えてあげてさ、言ってあげればいいんじゃないかなっていうね。
それは 相手の立場に立つってことですか。
そうだね、
うん、
でそれをこう二元論でさ、ね、今日もさ国会中継見てたんだけどさ、
はい、
お前が間違ってる、お前とか正しいってやって、まあ、そんなのいいから早くね大人の解決策をしろよって、ね、思わない。落ちどころを見てだからさ、喧嘩の仕方が下手なんだよね。落ちどころをちゃんとあっておいて、
あ
喧嘩するならいいんだけど、あんな落ちどころもないでさ、平行線でやってっから、いつまでたったってこうなんだろう、大切なことが決まらなかったりしちゃってるわけじゃない。我が国のトップの政治家の先生方、それなんだよ。よくないじゃん。
これはまあ国の代表ですからね。
代表だよ、僕らの代表なんだからさ、
なるほどなるほど、
うん、逆の物差し聞いてほしいよね。
いやでもちょっとはちょっといいアクセス数じゃないんですか。
そうなのかね。
どうなんでしょうか。
君の家族が何回も聞いてんじゃないの。なんかよくあるさ。
いやもううちの家族は恥ずかしがっても聞いてないですよ。
そうだろ。
もう聞いてないです。また変なこと言ってんじゃないかみたいな。もうそういう感じですから。
ああ
いやでもその何ですかね、その、まあ、本当のことを言っちゃいけないっていう部分の中には、その。まあ、例えばこう本当は、別の用事で来てたんだけど、
うん、
あなたに会いに来ました。
あ、ね、
でそしたらあなたに会いに来ましたって言えばいいのに、
うん、
いや別の用事があって、
あそうそう、わざわざつまんないこと言いなく
てい
いんだ
よ
な。
喜んで嬉しいんじゃないですか、その、うん、まあ、自分らがわざわざ来てくれたんだと思ったら嬉しいですけど、
うん、
いや今日たまたまね、隣の、うん、ちょっと八百屋さんに用事があったんでお見舞いに来ましたとかね、
うん、
そういうこと言われるとそうかガクッとは来ますよね。
そ
そういうこと言っちゃう人って割とこういるっちゃいると、
うん、技がないっていうかね、中学生じゃないんだからね、お世辞の一つも言えないとさ、やっぱいけないよね。
あお世辞ね、お世辞、
うん、だから江戸仕草なんかでさ、9歳になったらお世辞の一つも言えないといけないって。
あ
9歳だよ、
うちも8歳ですからね子供。
あ、そう。そろそろ。
そろそろ言わないといけないですね。
お世辞が言えない。
思ったことしか言ってないですね。
なんかさ、そっちの方が一見良さそうに見えるじゃない。ね。でもなんだろうな、違うと思うよ。
うん。なるほど。いや、大 人はその本当のことを言っちゃいけないっていうところは、だから本当のことっていうのがなんかちょっとよくわかんないですよ僕は。
今だから改めて吉川の声聞いたらいい声だね。
いや今一瞬ですね、あ全然喋ってくれないからどうしようかなって思ったんですよ。
今、ね、そのセリフを言うのを
待ってた。言葉を繋がなくちゃと思って必死で本当のことを言わずに。
だから例えば俺なんかさ講演会とかやるじゃない。そうさ終わった後にさ、いや面白かったですっていうのよく言われるんだけど、
はい、
勉強になりましたって言われたことないんだよ。本当にないんだよ。でもね、ああいう、ま、講演会なんかもそうなんだけど、結婚式のスピーチもそうじゃないですか、ね、ずっと三本の矢がなんとかとかさ、
はい、
そんな話だってもあるね、
はい、
届いてないんだから。
あ、何でしたか、結婚式の時に必ず言うっていう、
チャペルの鐘はゴングの鐘だ。あなた方の今の気持ちは持って3年だとか。
それ本当のことですね。本当のことですね。
いや、それは本当のことなんだけど、結婚式でまさかそういう話しないってみんな思ってるから、はい、まあ逆の物差し的にそういうこと言った方が届くんだよね。だから俺なんかも講演会でもおちゃらけてるけど、ちゃんと中ではね、みんな知ってほしいなとか、そういう話で、ね、組み込んでるんだよね。でその方が絶対なんだろうな、成果があるはずなんだよ。だからね、正しいがゆえの話だって届いてないから、そんなの
記憶には確実にこう刻まれる感じありますよね、思って想定してたことじゃないこと言われると、それガツッと入ったりしますよね。
それがね、なんだろうな、プロだと思うんだけどね。落語なんかもそうだけど、落語のね、俺落語っていうよりも落語の枕が好きだよね。枕が、
あ、
どうやってお客さんをこっちにこう持ってこさせるかっていうのを探りながら枕をこうやるじゃない。でカッと掴んでから話に入っていくっていうさ、そんな枕がね、
枕ちょっと、まあ、今回のこの音声番組ですけど、僕まだ枕が、
あ、枕に関しては真っ暗なわけだね。
真っ暗な感じなんですよ、
うん、
難しいですね、このおしゃべりする
って。そうね、だから難しいですねもそうなんだよ。だから本当のこと言っちゃいけないんだよこれはさ。だから江戸仕草の話ばっかりであれだけどさ、江戸仕草の中でなんだっけ、見てわかること言っちゃいけないっていうのがあって、これね結構深いと思うんですよ。例えばよくあるのが最近だとね、くしゃんってこうくしゃみするじゃない、
はい、
そう、風邪ですかって聞く人よく言うんだよね。
ああ、
見りゃ分かるだろ、くしゃみしてるんだからね、分かるわけですよ。で風邪なんですかって聞かれたら、そうなんですって答えなきゃいけないわけ、
うん、
そうすると自分の、なんていうの、自然治癒力って落ちちゃうんだよ。で風邪って認めちゃってるから。
ああ、なるほどなるほど。
俺なんか風邪ですかって聞かれたら、うんって言うもん。
なるほど。だから例えば枕難しいですねって言った瞬間に難しくなっちゃうんです
よ。そういうのは本当のこと言うな。そういう人多いよ本当に。今日もね、来た男性のお客さんで、先月ぐらいに来たのかな、で今日来てくれたんだけど、また先月来た時はね、なんかね、もう営業やってんだけどね、本当にもう私自分に自信がなくて、上司の怒られてばっかりで、もう私ダメだと思うんですけど、なんとかかんとかってずっと泣き言タラタラタラって言って、でそういうこと口にしちゃダメだよって、ね、そうするとそういう本当のこと言っちゃうと、本当にただ自分をダメな人間だって自分で決めつけちゃうことになるからっていう話をしてさ、そしたら今日1ヶ月ぐらいにまた来てくれたんだけど、もう随分明るい顔になってたから、きっと向こう行ってんじゃないかな。
店長はもう20年ぐらい風邪ひいてないっていう話ですか。
30年ぐらい引いてない。
すごいですね。
本当だよ。だって認めないんだもん俺、風邪って。
そうですよね。だからその風邪気味っていうのもも
うダメなん
だ。気味っていうのがね、もうなんか
ダメだよ。違う、お違いますよって。なんか鼻の中さっきミミズが入っちゃってぐらいのさ、カッカッカッてやってる方がねいいんだよね。
そう言ってんだよ、やっぱり病は気からっていうか。
いや本当だよ、そうなもん、自然治癒力落ちちゃうもん、そうでしょ。今そういうことがよく科学的にも分かってきてさ、そういう病は気からっていうね、本当免疫力が下がっちゃう、だからがんで亡くなる人っていうのはほとんどいないらしくてね、がんになって気持ちが落ち込んで、 それで肺炎で亡くなっちゃうとか、うん、俺の親父がそうだ、死因は肺炎だったんだけど、うん、他の免疫力が落ちて他の病気で亡くなるっていうのが本当らしいから、だからお医者さんがんじゃないですかって言ったら、うん、いや違う違うと思いますよ、あなたねやぶ医者とか言って帰ってきちゃうとかねぐらいな方がいいんじゃないかななんてね。
あでもあれですわ、祖母はそうでしたわ、
うん、
あだから末期がんで、うん、結局30年いきましたね。
あそういう人いるんですね。90
歳まで60ぐらいで子宮がんから脊髄かなんかいったらしいですね。
そういう人いるよな。
でもうあと残りわずかですなんて言われたんですけど、うん、まあ最後までよく食べるし、
うん、
あの最後まで生き切りましたね。
だからその辺のことをさ、やっぱり神殿を耕すダーナだからね、もっとその本当に心の栄養の仕組みっていうのかな、体の栄養の仕組みって分かるじゃん、なんかその野菜食べなきゃとかさ、もう最近俺ねなんかね野菜を欲してるんだよね、野菜ばっかり。ちょっと前はさ、野菜なんか食わないよなんて、え、なんでですかって、あの前世がウサギだったこと思い出すからこれ野菜食わないんだよなんつって言ってたんだけどさ、体が欲してきてね。でそういうのは体のことはみんなそういうふうに分かってきてるけど、本当にさその本当のこと言っちゃいけないとかね、なんかそういう心の部分っていうのは本当にこう置き去りにされてるよね。
うーん、あ今ちらっと出しましたけど、その自透明法透明、
自動明、
これはだからやっぱ気なんじゃないかなと。
本当だね。
だからやっぱり自分でその自分を、まあ、自動明法透明ってこれ仏教用語ですけど、うん、あのその逆の物差し塾では、
そう、ひらめいたんだよ、本当逆の物差し塾って 何のためにやるのかっていうことを考えた時に、ふっと自動明法透明っていうね、はい、吉川先生がいつも言われてるあの言葉を思い出してね、これだなと思ったの。その自透明っていうのはやっぱり己を信じてねやりなさいって言うでしょ。これでみんな自分のことを疑ってんだもん。これでなんだかわけわかんないね、こんなこと言ったら怒られるけどさ、なんかチャラい占いを信じちゃってねとかね、でいいこと言ってくれる占いならいいけどさ、必ずろくでもないこと言うじゃない。でそういうこう人に頼ってしまうとか、うんうん、そういうのは多すぎだよね、うん、本当にもっとね、だから何だろう、自透明、本当に自分の自分でこう切り開いていくんだとか、己を信じるんだとかさ、だってよく言うけど、あのアインシュタインとね僕らの脳みそあんまり変わんないって言うじゃん、
うん、そう
ね、え、うん、吉川君はちょっと
なんで俺なんです
か、あれかもしれない
ちょっとあのそうですよ、あのちょっと足りすぎちゃってですね、容量オーバーになっちゃってるんですけど
そうだね、そうに違いない
質量が
きっとそうだよ、
質量が多すぎる
自透明でしょ。でそういうのをこう物差し、逆の物差し区でね、みんなにこうみんなだから洗脳されてんだよ、なんか あのね、誰か賢い人がその幸せにつなぐね、エレベーターの乗り口を知ってるんじゃないかと、
うん、
自分で階段登るしかないのに、うん、なんかなんとか先生がねきっとね幸せにの行けるね、エレベーターがあってそこに乗せてくれるんじゃないか、それでみんなやられちゃってんだと思うんだよね。
うん、
それで法灯明っていうところはさ、仏教ではあれでしょ、お釈迦様の教えってことでしょ。
そうですね、まあ真理っていう言い方もできますよね。真理
だから、真理っていうのをその僕らがよく言ってる縦糸の読書っていうのをね、うち、ん、で見つけてきて、ぜひこういう本を読んでみてっていうことで、真理と、
うん、
法灯明と自灯明と、はい、これをセットでやった時にな、はい、この何だろうな、松下村塾に負けないぐらいの、はい、ものすごいこの逆の物差し塾から人材が出ちゃうんじゃないかというね、
なんかすごい人が出てくる予感がですね、
ちょっとしたことだと思うんだよね。だからよく昔からうちに来てる子で、よく俺に酔っ払ってなんかいろんなこと説教されてる子なんかが、うん、どんどんどんどんなんかその自透明法透明っていうのかな、やってるもんね、うん、どんどん立派になってるよね。
うん、だからその、まあ、法透明の場合はその 仏教用語でその三法印って諸行無常と諸法無我と涅槃着状っていう、まあこれは 諸行無常ってもう変化する、全てのものは変化していくで、諸行無常、あ、じゃあ諸行無常と諸法無我、諸法無我はその一人ではないってことですわ、簡単に言うと、
うん、
ただ誰しもその一人では存在してない。
あ、浜地真理の歌にもあったよ、
ね、何ですかそれ、
一人じゃないって知らない
浜地真理は知ってます ね, ねっていう、割と若いんですよ
僕俺真理ちゃん命だったからさ
あれ、それ3つ目はキャンディーズじゃない、
キャンディーズ前なの前、
う
ん、天地真理、キャンディーズ、石野真子と来てで3つ目は、3つ目は、
涅槃着状は、まあ、調和してるってことですね。だから、もうこの世の中っていうのは常に変化してて、うん、でいろんなものが支え合ったりとか支えたりとかして存在してて、それで調和してると、
動いてるから調和してる、
ね、動いてるから調和してるってことなんですよ。だからこれが、まあ、要は真理だと思うんですよね、うん、でそこにプラスやっぱり自分をよりどころにするっていう、自分発信ですわ。
いやいい話ですね、お聞きの皆さん
これはいやもうこれを逆の物差し塾でこう言ったら、まあ、まあ仏教語にしなくても全然いいんですけど、でも絶対今必要なことだと思うんですよ、うん、なんていうんですか、こうそれを学べば幸せになれるとか病気が治っちゃうとかそういうことじゃなくて、
うん、なんかだからさ、いろんな例えばセミナーだとか講演会とか、俺なんかほらうちなんか 本の販売に行ったりなんかしてこうね、
ああ
後ろでこう俯瞰して見てるんだけど、なんかみんななんかそういうなんつうんだろうな、自頭妙っぽいのがないんだよね、
はっきり言って。いや売れるんだと思います、うん、簡単に売れちゃうんですよ、ね、そっちの方が、
うん、
簡単だと思うんですよ、そっちの方が。あえてね、この売れない売れないところで、
それで引っ張っていきたいよね、はい、偉そうだけどさ、まあ、俺まだまだ勉強しなきゃって思ってんだよ、これでも一緒に勉強していきたいですよね、その辺はね。
で、またまあ逆の物差し塾だと日頃会えない、まあ、そこに行かなければ出会えない、
うん、
出会いっていうのが必ずあると思って。
さっき松下村人の話になったけどさ、あそこなんか本当にあそこからすごい人材が出ちゃったって言ってさ言うじゃない。 あれは結局その辺を掴んだんだと思うんだよね。
あ、
うん、自頭妙っていう、だからもう本当に狭いところでそういう人材がいっぱい出てきたわけじゃない、
うん、
あんな感じのイメージでいきたいですね。
いやこれ楽しみですね。あ、もうそろそろお時間ですね、これ。
いやこの間さ、いや
お時間ですけどまだ行きます
ね。この間メールが来てなんか本をうちで注文してくださった方がいて、
はい、
全てキャンセルさせてくださいと、
はいはい、
誰々さんの本読んだら本を読まないで外に働けみたいなことを書いてあったんで、
はいはい、
申し訳ないけど読書の娘さん注文したらキャンセルしてくださいっていうね。おうおうおう、こんなのさもうかわいそうだよね。
あ、
なんつうんだろうな、自分の利益しか考えてないから、例えばお金出すのはお店だけどお店に迷惑かけるなとかさ、
はいはい、
とかね、ちょっとしたんでそんなこと言うかなって、きっとそういう人ってまた同じようなこと言うんだよ、今度誰々さん先生がこういうふうに言ってましたからとかっつって、もうそれもったいないからやめなよって言いたいよね。
うーん、あー、
今時の小学生だってさ、
あ、
大人の言うこと聞かないんだから。
あね、まあ、言うこと聞かないからこそいいところもあるのかもしれないですけどね
もったいないなと思うの、そういうとこね。そういうふうにならない、自頭妙、法頭妙と、
はいは
い、ね、バッチリじゃないですか、
うん、まあ、これ自頭妙、法頭妙は知らない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ 仏教の本を読めば、まあ、必ず出てくる、
うん、
ちょっと調べれば出てくる、
そう、ね、調べてみていただきたいですね、
はい、いやありがとうございました。まああの逆の物差し塾3月15日スタートですね。
ああそう、
はい、
3月15日
で2月23日はあのスタートゼロで、
ああそう
ですか、江戸川区で行いますけども、でまたあのもし興味がある方という
か、2月23日はね、あの戦略戦術についてね本当にすごい話をしようと思ってます。
ああいい
これはねちょっと誰も気づいてないだろうなっていうんで話したくないんだけどね、本当は
あのその何ですか、信長を上回る戦略、
あダメ、それ以上言っちゃダメそれ以上言っちゃダメ
いやこれ楽しみですね。あれですね、まあもし、逆の物差し塾を知りたいという方がいらっしゃいましたら、読書のすすめのホームページが、http://dokusume.com ですかね。で、
まあ、読書のすすめって検索すれば、
読書のすすめって検索していただくと出ますね、
うん、
はい、であとは、電話番号が0356660969ですね。で、E メールが dokusume ですね、アットマーク gmail.com ということで、はい、すいません、ちょっと宣伝っぽくなっちゃいましたね。でも声がいいっていうふうに言っていただいてるんでこれなんかご容赦いただければ。
でも言ってんの一人だろ
一人なんですけど ね、
ねえ、もっと言ってくれたらね俺も信用するんですけどね
一人の声が支えてくれるというか、もう
美しい話がね、
もうありがたか、ありがたい、
ね、誰も一人の読者の方がね
そうですね、
支えてくださるということで
ね、もう本当にもうどうしたらいいんでしょうかっていう感じですけど
まあいい感じでいいんじゃないですか、
は
い、さっき餃子食べたんだけど音声だからね、匂いまで皆さん伝わらないからね
餃子2枚頼みましたね、はい、じゃよくわかんないですけど、
まだ残ってるから食べてね餃子、
はい、じゃ あ、 あのこんなところでいいですかね、とりあえずあの皆さんご容赦いただければと思いますので、また次回、
はい、
更新はいつなのかわかりませんけど、
でも結構チェックしといてほしいね、
結構ちょちょちょちょ更新していこうと思いますので、よろしくお願いします、
はい、
はい、じゃあ今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
小野田編集ありがとうございます。
ありがとうございました